火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで消費生活オンラインの吉田秀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のお題は、
今日は成年年齢の引き下げっていうことで、私のその消費生活専門相談員のつぶやきっていうふうに聞いていただければいいかなと思います。
はい、お願いします。はい、
今成年年齢が、20歳から18歳にその引き下げるっていう民法の改正案が出ていますけれども、
はい、
皆さんはどんなふうに思われてるでしょうかね。
なんかあまりピンとはきませんよね。
はい、昨年10月に消費生活専門相談員協会の方がですね、弁護士会からなる消費者問題対策委員会からの依頼があって、
はい、
成年年齢の引き下げについて緊急アンケートを取るということで行われました。
はい、
若者が悪質商法の標的とされることも心配ですし、そういったことから消費者被害の防止策を検討する上での実態の調査ということで行われました。
はい、
やはり消費生活相談員の現場では未成年者の契約トラブルっていうのも数多く見てますので、成年年齢が引き下がるっていうことになりますと、18歳19歳の若者が親の同意を得ることなく契約できても、
はい、
同意のない契約を取り消すことはできなくなるということについては、やっぱり消費者トラブルが増えるんだろうなということが懸念されます。
私もそう思います。はい、
はい、今、未成年者契約の取り消しというのが民法5条で謳われているんですけれども、
はい、
民法では20歳をもって成年とするというふうに定めてます。で、20歳未満のいわゆる未成年者は単独では有効な契約を結ぶことはできないんですね。
はい、
親ですとか未成年の後見人というような法定代理人の同意が必要で、同意を得ていない契約の場合は、それが悪質であるとか否かとか関係はなく、未成年者本人もそれから親権者も取り消すことができるんです。
はい、
取り消されますと遡って契約がもともと無効ということになりますから、支払いは一切 なくなりますし、
はい、
支払ったお金も返還されるということになります。
はい、ただですよね。
はい、で、未成年者の、消費者トラブルっていうのはやはり未成年者は消費者としての経験まだまだ浅いですし、
はい、
知識なども十分でないという弱さがありますから、どうしても悪質業者にとっては勧誘しやすいターゲットと言えるんじゃないかと思います。
はい、
入学したばかりの大学生がマルチ商法の被害に遭うとか、
はい、
あるいはその高校卒業後お勤めし始めたその女性がね、街で呼び止められて、エステ契約でその非常に高額なローンを組まされたっていうことがよくありました。
はい、
このような場合にやはり未成年者契約の取り消し権が救済手段として、あるわけなんですね。
そうなんですね。
はい、
とはいえなんですよね。はい、やっぱりある程度知識はないとまずいですよね。
はい、
はい、
ですからこの成年年齢がもしその18歳に引き下げられるっていうことになりますと、未成年者の取り消し権というのは18歳未満となってしまうんですね。
はい、
そうすると、18歳ですとか19歳の高校生ですとか大学1年生が親の同意がなく契約を結べるっていう反面、同意のない契約を取り消すことができなくなってしまうんです。
そうですね。
で、18歳と言いますとちょうど高校卒業進学ですとか就職ですね、で生活環境が変わる時期ということもあって、
はい、
今申し上げたようなその事例のようなマルチ商法にあったりとかですね、街角でエステ契約を結ばされたりっていうような不当な勧誘を受けることも多いと考えられますので、
はい、
影響はとても大きくなると思います。
そうですね。
現状では例えばローンとかクレジットのことで契約トラブルに対処するその具体的な方法についてなど、やはり金融関連 その消費者教育が十分に行われているとは言えないですね。
はい、
私も金融広報アドバイザーということで高校の方に出前講座行きますけれども、まだまだちょっと、未熟なところがあるんじゃないかなということは、よく実感しておりました。
はい、
ですからこういったことが高校生までに習得できるように、段階的に学ぶ、カリキュラムですとか18歳から22歳ぐらいのいわゆる青年層の方の消費者被害の防止策などやはり法の整備もともに国に考えてもらいたいなというふうに思ってます。
そうですね。はい、あっちを立てればこっちが立たずっていうのはよくないですからね。
そうですね。
はい、これは慎重に考えていきたいものですね。
はい、はい
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで消費生活相談員の吉田秀子さんでした。